今日は生まれつきの人間の状態について次のように書いたのであります。342ページです。エペソ書一章342ページ、二章の一節、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいた。四節、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった。その大きな愛のゆえに罪過の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みのようのです。キリストイエスにおいで共によみがえらせ、共に天のところに触らせてくださいましたと書かれています。この最初の中でパウロは全く同じようなことを次のように書き記したのです。少し後になります。359ページです。この最初2章の中2、中3節です。あなた方はバプテスマによって、このバプテスマとはもちろん水のバプテスマ、いわゆる洗礼ではない、誠の救いを意味しているのです。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から蘇らされて、らされたのです。あなた方は罪によって今肉の活動がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し云々と書いてあります。まあここで今話したように言われているバプテスマとは水のバプテスマのではなく霊によるバプテスマであり、いわゆる水のバプテスマとはその象徴にすぎません。イエス様を信ずる者は死から解放されます。イエス様を信じてイエス様と共によみがえり、死から命へと移されたことを経験するのです。ですがパウロはローマ書の6章に次のように書いたのです。272ページですが、272ページです。ローマ書6章の4節です。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。8節、もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。13節またあなた方の手足を釘の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から死者の中生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさいと書かれています。神聖は結局主の言葉によって、また御霊の働きによって行われるものです。ペトロは次のように言ったのです。ペトロ第一の手紙の中で次のように書き記されています。ペトロ第一の手紙の一章23節です。 416ページになります。416ページ。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのですと。イエス様はよく言われたのです。私の言葉は霊である、命そのものである。御言葉を通して人間の霊は生かされるものとなります。またペトロは次のように言われたことがあります。神はその豊かな憐れみによりイエス・キリストを死人の中からよみがえらせ、それにより私たちを新たに生まれさせて生きる希望を抱かせてくださったのです。御言葉を通して人間は生かされるようになり、いわゆる新生を経験します。神聖によって私たちは神の性質に預かるものとなるとペトロも書く記したのであります。まあ神聖こそ罪の状態あるいは死から解放される唯一の手段であることを聖書を通して知ることができます。私たちはイエス様を信じ、救い主として受け入れることによって、この神聖を体験することができます。まあ、このようにして、神聖を経験した者は、永遠の命のために復活するのです。ルカテの中6章、まあ、前にちょっと一緒に読んだことがある箇所なんですけど、136ページです。まあ、今日初めて来られた方もいらっしゃいますか。ちょっと中級説から読みましょうか。ある金持ちがいた。いつも紫の衣を細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おできの貧乏人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。さてこの貧乏人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで、ハデスとは、まあ、死者の国です。金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んで言った。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して、私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもたえているのです。そればかりでなく、私たちとお前たちの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡らないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。彼は言った。父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまで こんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った、カラにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。カラは言った、いいえ父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中からカラのところに行ってやったら、カラは悔い改むに違いありません。アブラハムは彼に言った、もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死ぬの中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。まあイエス様の話された例え話です。まあこの箇所から分かるように、信ずる者、そしてまあ信じない者も共に一つの目的に向かって進んでいかなければならない。すなわち全ての人は例外なく死ななければならない、ね、貧乏人は死んじゃった、金持ちも死んじゃったと書かれています。その時信ずる者とそうでない者との間には、まあ、大きな淵が横たわっているとこの箇所を通して知ることができます。信ずる者の場合は、子供が父親の懐に飛び込んでいくように御国へと召されるのに対して、未信者の場合には最後の審判のため義なる聖なる神の前に出て行かなければならない。まあ未信者とは聖書の教えを知らなかった人々のことを意味しているのではない。未信者とは結局悔い改めたくない人々であり、聞く耳を持たないものであり、何があっても正直になろうとしないと最後まで思う人々のことを意味しているのです。結局彼は憐れんでくださいと死んでから叫んだんですけども、遅いすぎだったんです。生きとる間に私のわがままを許してください、憐れんでくださいと祈ったならば、彼は救われるようになり、もちろん自分のことを考えないで他の悩んでる人々のことも思うようになり、彼らの救いのために祈り続けたのでありましょう。死んでからまた生きている5人の兄弟のためにいくら頑張っても意味のないことです。だから、まあ、生きている間にイエス様のことを紹介することとは本当に大切なのではないでしょうか。今前に伝さんに言われたように、やっぱり毎日曜日兄弟たちはあちこち出かけてイエス様を紹介します。やっぱり簡単なもんじゃないよ。普通だったら考えられないことですね。え、社長のためね、金ぐらいもらえばまあまあ仕方がなくていくんですけど、誰も一円ももらえませんよ。自分で払います。ねえ、疲れていて出かけるんです。そして元気になって喜んで帰るんです。やっぱり不思議なんです。まあ、先週ちょっと、まあ、盛岡での、まあ、初めての収容会になっちゃったんです。もちろん何にも計画しなかったんです。普通だったらみんな何か経験するんです。今朝も一人の、まあ、会社の社長さんが、まあ、ちょっと見えたんですけど、やっぱりね、計画しなければダメじゃないか、ね、ちゃんと計画して努力しなくちゃいけないじゃないか。いや、まあ、ちょっと違うと思う。計画を立ててもいいけども、自分の思う通りになかなかいけないでしょう。まあ、そうのはそうなんです。ですから、初めからやっぱりそんなに計画を立てないで委ねた方がいいじゃないか。まあ、そうしようと思うようになったらしいんですけど、結局、初めからね、盛岡で、まあ、収容会やりましょうと思ったとしても、そんなにうまくいけなかったと思うんですね。まあ、一人で行って、まあ20年ぐらいね、門田さんのうちで集まればそれでいいじゃないかと。まあ彼とだけ話したんで、それどなたか聞いちゃったらしいんですね。いや、私も行きたい、別の人、私も行きましょうよ。結局まあ東京と春日部からだけでも70人ぐらい行っちゃったんです。ですから130人ぐらいになったんですね。 nicht darüber zu geben.